City Information。
魅力がたくさんだ、三田のまちづくりと SDGs の時間です。この番組では三田市が進めるまちづくりと SDGs 持続可能な開発目標との関わりを分かりやすくお伝えしてまいります。奇数月の第3火曜日にお送りしております。本日は三田市ゼロカーボンシティ推進室長の辻下慎一さんに前半お話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは、三田市ゼロカーボンシティ推進室の辻下です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。このゼロカーボンという言葉、SDGs と同じように最近耳にすることとても増えてますね。
そうですね、
はい、
ゼロカーボンは、SDGs の達成に欠かすことのできないテーマの一つです。
はい、
SDGs と同じようにゼロカーボンチャレンジとか、はい、ゼロカーボンアクションといった言葉も使われています。ご案内の通り、ゼロカーボンとは、はい、二酸化炭素やメタンといった地球を暖かく保つ効果を持つ気体、
はい、
温室効果ガスの排出量を減らし、はい、森林などを管理することで温室効果ガスの吸収量を増やして実質ゼロにすることです。はい、脱炭素やカーボンニュートラルという言葉も使われています。
は
い、
そうですね。
はい、また世界各国がゼロカーボンに本格的に取り組むようになったのは、はい、2015年フランスで開催された、はい、COP21 で成立した、はい、世界的な枠組みパリ協定です。
はい、
この中で、国際、社会全体で温暖化対策を進めていくため、世界の、気温上昇を産業革命前と比べて2度以下に保ち、1.5 度に抑えるという努力をするという世界目標が掲げられています。
はい、
これを実現するためには、2050年までに温室効果ガスを世界全体で実質ゼロにする必要があると試算されているからです。
そうなんですね。はい、
また温暖化による気候変動に適応できるような対策を立てることも求められております。
そうなんですか。気候変動の問題に対応するためにゼロカーボンに取り組むということになるんですね。三田市もゼロカーボンの取り組み進めていますよね。
はい、三田市も2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを令和3年度に表明しました。
はい、
市では現在三田ゼロカーボンシティ推進計画の策定を進めておりまして、はい、計画に対するご意見を今募集しております。
そうなんですね。はい、
この計画はゼロカーボンシティの実現を目指して温室効果ガス排出量の削減目標を定め、三田市での地球温暖化対策を総合的で計画的に推進するための計画でございます。
温暖化対策や二酸化炭素の排出を減らすといいますと、私たちに何ができるかなというそんな印象を持つ方も多いんではないでしょうか。実際私もそうなんですけども
そうですね。ゼロカーボンシティの実現には、電気を作るときに排出する CO2 を削減するために、はい、再生可能エネルギーを増やすといった大きな話も大切必要ですけども、はい、家庭や会社などで排出する二酸化炭素の量を減らすために、一人一人が、省エネであったりとかを意識することも大変重要です。そこで市では、環境創造課を中心に、皆さんがゼロカーボンに関心を持っていただき、自分ごととして取り組んでいただけるよう、ロゴマークのデザインを若者から公募したり、イベントを開催したりしております。
このゼロカーボンシティのロゴマーク、高校生などに募集されたということなんですね。
はい、昨年夏休みの期間中に、市内の高校生、専門学校生、大学生に募集いたしました。
はい、
高校生を中心に応募があり、その中から北摂三田高等学校3年生の、玉春彩香さんの作品が最優秀賞に決定しました。
はい、
玉春さんの作品は、自然をイメージさせる、緑系統の、色でまとめられております。アルファベットで書かれた三田ゼロカーボンシティの文字と木の枝がつながって描かれて、三田のゼロカーボンと自然のつながりが表現されています。
私もね、今見せていただいてすごく清々しくて、また分かりやすくてすごいですね。若い方の柔らかい頭の発想ですね。はい、
高校生の発想で作品だと思っております。はい、また北摂三田高等学校1年生の瀬島愛美さんの作品は、ロゴマーク内のキャッチフレーズを、今後のゼロカーボンに関する取り組みなどで、活用するとして優秀賞となりました。
はい、
キャッチフレーズは、三田市で CO2 の排出をみんなと一緒にゼロにしようとなっております、
はいはい、耳で聞くと、あ、そのままスラッとこう素直に入ってきますけれども、これがこう優秀賞になったということは、どんな仕組みがこの中にあるんでしょうか。
はい、この中には、三田市の3、
はい、
CO2 の2、
はい、
一緒にの1、
はい、
ゼロにしようの0と、だんだん数字が小さくなっています。
なるほど、
はいはい、また誰かが頑張るのではなくて、みんなと一緒に自分が頑張ることが大切というメッセージが込められております。
なるほどね。
イベントのチラシや関連する詩の冊子などに今後掲載していきますので、
はい、
皆さんもぜひ見つけてください。
はい、わかりました。素晴らしい。こちらも柔らかい頭の発想と3210になるわけですね。そしてこの今週の土曜日ですね、1月21日に開催されるゼロカーボンシティフォーラム、チラシにもね今見せていただいて ありますね。
はい、市では2050年ゼロカーボンシティ実現に向けて、市民の皆さんの機運を高め、環境意識を醸成するためにゼロカーボンシティフォーラムを開催します。
はい、
この中でも先ほど言ったキャッチフレーズとかも入れさせてもらっております、
はい、ね、素敵ですね、はい
はい、この、先ほど言いましたフォーラムの中では、エコマジシャンの、エコマジシャン宮本さんによる楽しいエコマジックショーや、
はい、
気象予報士の正木明さんの講演、
はい、
体験型ワークショップを通じて地球温暖化対策に関心を持っていただきたいと考えております。
はい、体験型ワークショップでは SDGs や環境を楽しくやっぱ学べるようになってますよね。ぜひイベントの詳しい情報をお伝えくださいますか。
はい、
お願いします。
三田ゼロカーボンシティフォーラムは1月21日土曜日、三田市総合文化センター里根のホールで開催されます。11時からエコマジックショー、13時半から気象予報士の正木明さんの講演会、こちらについては実は事前申し込みは終了したんですけども、
はい、
席にはまだ余裕がございますので、当日受付も可能であると考えております。
もともとじゃあコロナ対策として余裕を持って募集されているので、
はい、
当日来られても大丈夫そうですか。
はいはい、十分大丈夫だと思います。
よかったです。
はい、お越しください、
ね、そうですね、
はい、また同日に、
はい、
里根ホール2階において12時から、午後3時半まで、
はい、
カードゲームや、科学実験、ウェブアプリの体験、海洋プラスチックゴミを使った作品作りなど、ゼロカーボンや SDGs 環境問題を楽しく学べる7つの体験型ワークショップが開催されます、
うん、そうなんですね、
はい、ワークショップはいずれも事前申し込みは不要ですので、ぜひご来場ください。
はい、
詳しい内容は市のホームページまたは市環境創造課までお問い合わせください、
はい、
電話番号は、079-559-5064、 繰り返します、はい、電話番号 079-559-5064 でございます。皆さんのご参加をお持ちしております。
ありがとうございました、ここまではゼロカーボンについて三田市ゼロカーボンシティ推進室長の辻下さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
それでは今週の土曜日行われるこのフォーラムについてもう一度ご紹介しておきましょう。21日の土曜日、場所は三田市総合文化センター里の根ホールで行われます。もうすでに申し込みは終わっているんですが、人数に少し余裕があるということで、11時からのエコマジックショー、それから13時30分からの気象予報士正木明さんの講演会、こちらの方当日お越しいただいても多分入っていただけるのではないかなということですから、関心のある方はもう期限切れだと思って諦めないでぜひお出かけください。また里の根ホールの2階では12時から3時30分までカードゲーム、科学実験、ウェブアプリの体験、海洋プラスチックごみを使った作品作りなど、ゼロカーボンや SDGs、環境問題を楽しく学べる7つの体験型ワークショップがあるということですから、ご家族連れでぜひお出かけください。お問い合わせの電話番号、もう一度ご紹介しておきましょう。三田市環境創造課までお願いします。電話番号が 079-559-5064、079-559-5064となります。それではここからは SDGs とゼロカーボンについて三田市政策課増田さんにお話を伺ってまいります。増田さん、よろしくお願いいたします。
三田市政策課の増田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ゼロカーボンの取り組みは気候変動の問題に対応するためといったお話、先ほどお伺いしたんですが、はい、SDGs のゴールにも気候変動ありましたよね。
はい、13番目のゴールが気候変動に具体的な対策を、はい、気候変動とその影響に立ち向かうため緊急対策を取るとなっています。
はい、
はい、これは直接的に関係するゴールですが、
はい、
SDGs は17のゴール全てが関連を持っていることから、はいはい、ゼロカーボンの取り組みは SDGs のすべての目標の達成に何らかの形で関わっています。
あ、そうなんですね。はい、例えばどんなものでしょうか。
はい、例えば温暖化や気候変動による自然災害は、取れる農産物や水産物の量が減ったり、
ね、
質や種類が変化したりします。
はい、
それに関係して失業する人が出てくると、
はい、
1番目のゴール貧困をなくそうですとか、
はい、
2番目のゴール飢餓をゼロにと関連してきます。
なるほどね。
はい、でまた自然災害や温暖化による海面上昇などで住む場所を失う人が出てくると、
はい、
11番目のゴール住み続けられる街づくりように直接影響してきます。
うん、はい、そうか、本当ですね。
はい、このように温暖化といった気候変動は、うん、自然災害による直接的な影響だけではなくて、
はい、
経済活動や雇用、健康福祉などさまざまな分野へ影響を与えます。でゼロカーボンへの取り組みは、はい、SDGs の達成に欠かすことのできないテーマになっています。
ね、今本当お話しいただいたように、
はい、
農産物や水産物の量が自然災害、健康、気候変動で減ってくると、はい、質や種類が変わり、うん、それに関係してする人が失業すると、
そうですね、ということも、まあ、あり得るということですね。
それから、はい、水面が高くなってくると、うん、安全に過ごせないというところでの、はい、やっぱりいろいろと直接じゃなく間接的に影響するということなんですね。はい、本当に SDGs の達成に欠かすことのできないテーマになる、
はい、
ということですね。
ぜひ皆さんも日常生活の中でさまざまな製品を選ぶときとか、ライフスタイルをまあ選択するときに、温室効果ガスの削減につながるような賢い選択、クールチョイスとも言われるんですけど、そういうのを少し心がけていただくっていうことで、一緒に持続可能な環境づくりに取り組んでいっていることになるっていう形で、
はい、
取り組んでいただけると思っています。
こういうことが身近に自分たちの生活の中にあるということに気づくことが大事なんですね。
そうですね。はい、
お話を聞いています。 SDGs はいろんなことが関連していますので、三田市で開催されるいろいろなイベントももしかしたらどれも SDGs につながっているんじゃないでしょうか。
そうなんです。はい、ゼロカーボンに限らず、市からお知らせしているいろいろな取り組みやイベントなどは、はい、SDGs につながっています。で例えば、はい、毎月お届けしている市の広報誌、
はい、
広報三田の記事はどれも誰一人取り残さないっていう SDGs の基本理念や、
はい、
17のゴールのどれかにつながっています。皆さんの、まあ、興味のあることや、今意識して行っておられることが、SDGs のどのゴールにつながっているのかなというようなことを少し思いながら、イベントに参加していただいたり、
はい、
市からのお知らせに興味を持っていただけると嬉しいです。はい、身近な SDGs に取り組んで住み続けられる街サンダを一緒に目指しましょう。
はい、ありがとうございます。はい、奇数月の第3火曜日に一緒に勉強していく内容が随分こう増えてきましたね。少しずつ皆さんも具体的に自分事として受け止めていただけたんではないでしょうか。はい、後半は制作家の増田明子さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
魅力がたくさんだ、サンダの街づくりと SDGs をお送りしてまいりました。この時間は SDGs 持続可能な開発目標との関わりを分かりやすくお伝えしてまいりました。次は3月21日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。